初めての八大衆その23ホイ。私は八大衆の紹介に割り込ませるようにいくつかの短歌と呼ばれる作品を同じ基準で吟味してきました。ここではこれまで紹介してきた短歌、さらには新たな作品を掲載して偽りの表現に幾ばくかの批判を加えてみたいと思います。そうすることは和歌とはどのようなものであるかを読み解くのに有意義なところがあるかと思われるからです。それでは金曜和歌集の味噌一文字に掲載された短歌から始めましょうか。我の目のついに見るなき夜はありて、昼のもなかを白あぎの散る。我の目のついに見るなき夜はありて、昼のもなかを白あぎの散る。明石海人。この短歌は失明した作者が見ることのない白あぎを思うというものですが、私の見ることのない白あぎは散るだろう。暗いなら私たちも読み手の思いを察して、ちょっとした同情すら起こしそうなものですが、よりによって、
私の目がついに見ることのなかった世の中はあって、昼のさなかに、白あぎが散っているのである
などと高らかに宣言してしまったものですから、心情をさりげなく読んだものとは思われず、大げさな大根役者が安っぽいセリフで、
おお、私の目、この目のついに見ることのなかったこの世の中にな
んて見えすいた芝居でも行っているような対外意識ばかりが伝わってきます。一方でセリフであるとすれば、あまりにも習字のかけらもない拙い文章に過ぎないものですから、なんでこの人は心から感じていることではなく自分をひけらかしたいばかりの下手な芝居を打つのだろうか、というような不愉快な印象が先に立つことになり、詩としては破綻してしまうようです。つまりは私が盲目であることをどうしても分からせようとしたために、私が見ることのなかった暗いなら、あるいはもしかしてこの人は目が見えないのではないだろうかと聞き手から寄り添ってきそうなところを、
私の目が見ることがなかった
なんて着想を広めしてしまったために、創作の舞台裏が丸出しになってしまったのが原因かと思われます。さらに2句目のついに見るなきというのも、知られない思いという言葉を知るない思いと書いて、同級生から失笑を買うような印象がついて回り、使用された言葉ではありますが、こなれた表現とは言えません。ついに見るなきではなく、見ることはなき。暗いならナチュラルな表現なのに、という気分がしてきますから、ここでもまた、どうにかついにという言葉を込めたくて、躍起になっている作者の影がちらついて、興ざめを引き起こします。あるいは、病により若くして亡くなったので、知名度があるのかもしれませんが、そろそろ伝記や境遇ではなく、作品の質によって評価をすべき時代ではないでしょうか。昔、山田かまちとかいうものが流行ったことがありますが、同時代にいくらでも代替可能な書籍にすべき価値すらないものを、ただ若くして死んだからとか、目に見えないものだからといって、群がるような体質からは、そろそろ脱却した方が良いと、私などは心配するのですけれども、ただし、何の取り所もないかまちなどとは違って、明石海人の場合は、桜花、かつ散る今日の夕暮れを、幾夜の底より、鐘の鳴りくる。桜花、かつ散る今日の夕暮れを、幾夜の底より、鐘の鳴りくる。といった、採用されうる短歌も残していますから、必ずしも、同列に述べるべきものではありませんが、 一枚のガーゼのごとき風へ立ちて包まれやすし、傷まつ胸は、一枚のガーゼのごとき風へ立ちて包まれやすし、傷まつ胸は、小池光。同じ詩集内の代表作、バルサの木、夕べに抱きて帰らんに、見知らぬ色の空に怯ゆる。バルサの木、夕べに抱きて帰らんに、見知らぬ色の空に怯ゆる。における帰らんにには、大いに怪しいところがありますが、それ以前に着想自体がこねすぎて、嫌味にあふれていますが、一枚のガーゼの方は、全体の個々的な傾向は、統一が取れていて、不自然なところはありません。もちろん、今年や穏便くらいの、少し前には使用されていた表現を、自らが咀嚼した言葉として、読みなしているからには違いありませんが、したがってこの短歌を、優れたもののように感じる人も、おそらくはいるかと思われます。そう感じたなら今は、そのままで良いのですが、この短歌の嫌味はその内容にあります。
一枚のガーゼのような風が立って、包まれやすいものであるよう、傷を待っているような胸は。
上の句の意味は、一枚のガーゼが揺れるくらいの淡い風が当たったということで、立ちて、とあるからには、もし立ったならではなく、実際に立った時に、包まれやすいものだな、傷を待っている胸は、と感じたという内容です。ところで、傷待つ胸は、という表現は、二つの解釈が成り立ちます。一つは、読み手が淡い風を感じて、
傷を待っている胸は、包まれやすいものだ
と自ら思った場合、もう一つは、
傷を待っている胸というものは包まれやすいものだな
と相手を推し量った場合です。けれどもし青春最中であろう読み手が自らのセンチメンタルに任せて、傷つくことを待っている胸は包まれやすいものだなどと、キザなセリフを述べたものであるとするならば、さすがに上の句の、一枚のガーゼのような風が立って、というのは、傷つきやすい自らの心を表現したものとしては、虚飾に過ぎて、本当に感じたことを述べたものとは思われなくなりますから、どうにかしてうまい表現をしてやろうか、という着想への執着が、鼻につくことになります。極限すれば、多感時代の少年、あるいは青年が感じた思いとしては、就職が過ぎる、偽りの落書きには過ぎません。もっとわかりやすく述べるなら、わずかな風にさえ飛ばされてしまいそうな思い、なら風の方が、比喩として思いを引き立てますが、これをもし、一枚のガーゼのような風にさえ飛ばされてしまいそうな思い、とすると比喩の解説が過ぎて、思いを収束しようとして風を持ち出したのではなく、鼻から一枚のガーゼのような風を述べることが目的だったように感じられるものですから、思いを比喩したものとしては、ストレートに響いてこないのです。つまりは立ち止まって、自称類まれなる表現を吟味しなければならなくなりますから、作者のひけらかしパーティーに出席させられたような嫌な気分にさせられるわけです。では反対に、センチメンタルな少年を押し量ったものとするならばどうでしょうか。もちろん、傷つきやすい青春に身を置くような当事者からすれば、
そんな飾りまくった言葉で美化してんじゃねえよ、
という不愉快が湧いてくるのはもちろんですが、かつてそのような時期に傷を受けた経験のある者が読んだとしても、
そんなおめかしの過ぎたようなイミテーションの上書じゃないだろうに、
という嫌な気分が湧いてきます。つまりは青年時代に精一杯の傷すらついたこともないような大人が、美辞麗句を並べ立てては、少年時代を美化して読んで差し上げているような印象で、おそらくこの短歌を楽しめるのは、全力で生きることすら知らずに、本当の傷など心に受けたこともなく、ハウス栽培のゆったりと成長し、何の疑惑もなく就職でもしたような、同じスーツのサラリーマン体質にどっぷりと染められたような人々。それだからこそ、一定の信任を得ることも当然といえば当然なのですが、もし心と姿ということを考えれば、この短歌は心をもてあそんで姿を着飾ったような傾向がある。そこに闇がこもるのです。けれどもまた、それだけのことを感じるには、味噌一文字の形式と触れ合う歳月が必要であり、初学者がこれを優れた短歌のように錯覚したとしても、それは全く無理のないことです。それならそれで素晴らしいと感じている間は、私の言葉など信じないでくださった方が良いのです。心の信任していないことを他人がどのように述べたからといって、安易に従うような個体であるより共通であることを望むような人間に、ユニークなものなど、干渉することも、生み出すこともできないものならば、あなたはあなたの感じたままに、私の言葉を否定してくださった方が良いくらいですが、時折は振り返って私の言葉も思い出してみてください。そしてあなたの考えと何度も比べてみてください。そうしているうちに、あなたはきっと、この短歌の偽りが見えてくる。なんて、そんなくだらないことではありません。ただ、そうしているうちに、あなたはあなたなりの、和歌に対しての判断基準を、次第に身につけることになるのです。私はただ、そのお手伝いを、できたらよいと思うのですけれども、なんだかまただらしなく、酒などを飲んでしまうのでした。ところで、体裁ではなく、内容について論じるところまで踏み込まなければならないくらい、小池光という人の短歌には、他の稚拙な落書きよりは見るべき価値があるようですから、あるいは私の知らないだけで、比類ない作品が、原石の寝転がっているようなことも、ないとは言い切れません。もっとも私にはそれを探求するだけの好奇心はもはや全く残されてはいないのですけれども。だってあまりにも汚らしい石ころが多すぎです。鳩は首から海こぼしつつ歩みゆく。みんな忘れてしまう目をして、鳩は首から海こぼしつつ歩みゆく。みんな忘れてしまう目をして、東直子。
そもそも、鳩は首から海をこぼして歩きます。みんな忘れてしまう目をして、
という、誰もが現代語としか見なさない文章の一部分を、
海こぼしつつ歩みゆく、
などとしたものですから、もはやいつの時代の言語とも異なる自分勝手な一人表現を捏造したような印象ばかりが漂ってくるのは避けられません。私も若者のスラングであれば、ある特定の群れではあれ、集団の共通の表現として、生きたその瞬間の言語であるには違いありませんが、こちらはもはや完全に一人でこね回した、 謎サークルでさえ統一見解のない個別勝手の捏造言語なものですから、あるいは日本語の破壊活動の中でも最も悪意のこもる諸行かと思われます。もちろん、そこまで思い詰めなくても、ちょっと読み流しても、なぜ古びた表現を持ち込むのか、その理由がどうしてもわからず、特に海こぼしつつ、には、せめて海こぼしては、くらいなら、どれほどか一つの詩文として、何の違和感もないのにと、感じる人もあるのではないでしょうか。それはさておき。ここでもまた、過剰な解説が加えられています。それは蜀の首からです。例えば、海水でも浴びた鳩にせよ。鳩が海をこぼして歩いていますね。くらいなら、まとめればユニークな市場にもなりそうですが、あえて首からなんて加えたために、鳩が首から海をこぼして歩いていますね。つまりは、かぶった海水をこぼしながら歩いているという、せっかくのユニークな着想は遠ざかり、いかなる事情によってか、鳩が羽からでも全体からでもなく、首から海水を垂らしているという、特定の事象が先に立ちますから、これはどういう意味なのだろう、といぶかしがるような、とんちの読解作業が、何の支障もなく、浮かんでくることになりました。つまりは、汗を流して走っています、と伝えられれば、暑ささえ伝わってきそうですが、これをもし、肘から汗を流して走っています、と言われると、状況の解説が先に立って、何らかの事情で、特に肘から汗を流しているような印象が生まれてきます。それでもまだ意義は伝わりますが、さらにこれを不自然な箇所に当てはめて、指から汗を流して走っています。などとしたら、極めて特殊な事情により、指から汗を流しているようなイメージが濃厚ですから、暑さの伝達ではなく、懸命に走っている姿でもなく、なぜ指から汗が流れているのだろう、という疑惑ばかりが浮かんでくるわけで、もちろん、前後の文脈からその状況が正当化されるのであれば、効果的な説明にもなりますが、そうでなければ、市場を台無しにする、有害無益な解説を加えたということにもなるわけです。
鳩は首から海こぼしつつ、
も、同じような説明過剰で、羽ならまだしも場面が浮かんできそうなところを、あえて首としたために、波際で海水を滴らせているような情景は遠ざかり、アニメの一コマみたいなデフォルメされた鳩さんが、首から海水を垂れ流すような場面が浮かび上がる一方で、それによって得られる特質というものが、市場に絡んでこないのです。結論を述べれば、あるのはただ、とんちと着想の味気ないオブジェに過ぎません。それに対して下の句の、
みんな忘れてしまう目をして、
というのが極めて散漫なフィーリング任せのような表現ですから、なおさら職に解説的な首からを加えたのと全体のバランスが噛み合わなくなって、つまりは着想をお披露目したくって生み出したもののように思われてしまうことになりました。桜花、日に泡立つを守りいる、この暗き星に人と生まれて。桜花、日に泡立つを守りいる、この暗き星に人と生まれて。山中千恵子。これについては、以前、別のコンテンツでお話ししたことがありましたが、泡立つ影を見守れば、暗いで続ければ、感動した人の個人的な思いとして、 受け止められないこともなかったでしょうが、
日に泡立っているのを眺めて守っていると
、自己を自然より上位において眺めつつ、守りいるなどという変な表現を捏造し、さらには4句目に暗き星などという場違いなお遊びを加えたために、桜を眺めて読んだ素直な心情とは全く正反対のもの、おしろいでも塗りたくった虚色の香水にまみれた女性が人工的な香りを振りまきながら、桜の淡い気配を台無しに練り歩いているような嫌味な表現へと落ちぶれてしまいました。言い負けてうたた夕暮れ深むとき、冬の底より上がる星あり。言い負けてうたた夕暮れ深むとき、冬の底より上がる星あり。ババアキコ。うたたというのは、ますます一層くらいの意味です。通常の現代語にしてみましょう。言い負けてますます夕暮れが深まるとき、冬の底から上がる星があります。まず上の句ですが、うたたには、まるで言い負かされた心に合わせるように、夕暮れが深まっていくように感じられたというニュアンスが込められています。ところが、そのような関連をこしらえたために、まるで言い負かされたのに合わせて夕暮れが深まっていくという自己を中心とした自然観が形成されてしまいました。もちろんそれならそれで叙述の仕様はあるのですが、着想や物仕方が現代的であるのに、うたた夕暮れ深むときなどと子供時に述べたものですから、言い負かされてその瞬間の悔しさややりきれなさを読んだものとは全く思われず、個々をもて遊びたくて仕方なかったような印象が先立つ結果となりました。これによって、冬の底から星が上がってきます。という条件にそぐわないような表現が、なおさら惨めなもののように思われてしまう結果を迎えました。もう少し具体的に述べましょうか。例えば、湖の底から昇る月と言われれば、それだけでも、市場がこもるように思われます。それは水面とその先に浮かぶ月明かりが湖に反射して照らし出すみたいに情景として心に浮かんでくるから、そうして本当に月が湖から昇ってきたように感じるからに他なりません。私たちが経験的に感じるイメージそのものから情緒性が導き出され、読み手の思いを押し明かれるからこそ、その表現は詩的であり得るのです。しかし、冬の底から上がる星、と聞かされると、これだけでは星が昇りかけている姿すらイメージされず、ただ寒さの極まった頃の星をこのように表現したのだ、という意味だけが伝わってきます。もし全体が、優れた情景描写や心情描写に彩られ、情緒的であるよりも関連的である冬の底から上がる星を効果的に配備することが叶うなら、このような表現もまた一つの方針ではありますが、もしこれを三分の一に使うとすれば、極めて簡単にその効果を生かすことができるかと思われます。こともあろうに、上の句で、うたた夕暮れ深むとき、などとお遊びをしたために、何の情景も喚起しない解説へと貶められ、
最も寒い時期、言い負かされた思い、これらを重ね合わせて、冬の底と表現してみました。
そんな、着想への執着ばかりが、際立つ結末を迎えました。それが興ざめを引き起こすのです。 あるいは同じ言葉を使用するにしても、言いまかされ深まる冬の夕暮れを、うたたそこより昇る星影。言いまかされ深まる冬の夕暮れを、うたたそこより昇る星影。暗いの方がまだしもマシでしょうか。どちらにしても悪いものです。